実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま、11月の10日日曜日の夜でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ポッキープリッツの日を前にいかがお過ごしでしょうか。あと電池の日を前にいかがお過ごしでしょうか、などなど、いろんな日であるところの明日11月11日ですが、今日は日曜日の夜ということで、土日ゆっくり過ごされた方も多いのではないかなと思っております。もう今年は本当になんか3連休が多くて多くて、なんか毎週のように3連休があったような気がするんですけど、そうでもないですね。うん、なんかやっと普通の週末という感じが戻ってきたんじゃないでしょうか。はい、秋も深まりつつありまして、一雨ごとに、肌寒くなってまいります。明日以降ぐっと気温も冷え込んでいくそうですよ。気をつけましょうね、という、大阪からお伝えしております実食アウトプットです。はい、先週はですね、沖縄に行ってきていろんなものを食べたよというお話をたっぷり、とにかく食べたものを立て続けにダダダダダッとご紹介させていただきましたが、沖縄から帰ってきてからもいろいろと、美味しいものを食べたりしております。そんな話をしていこうと思いますが、最近はなんといってもですね、私勝よし子はですね、本当にもう自分でも嫌になっちゃうぐらい凝り性で飽き性で、本当に焼き畑農業のような人生をここまで歩んできているわけですが、今焼いてるところはですね、脱出ゲーム謎解き系のものにハマっておりまして、で、いろんなところに脱出に行っております。昨日は昨日とて、京都のスクラップという謎解き、リアル脱出ゲームで有名な会社の、京都にアジトオブスクラップというところがありまして、そこに行ってきました。今パズルルームからの脱出というものをその常設の小屋でやっておりまして、それに参加してきました。で、そこね、2フロアあって、だいたい2つその演目がかけれるようになってるんですが、ちょうどその間もなく始まる魔王城からの脱出というものがあって、それ用に、下のフロアを絶賛工事中でして、そのパズルルームからの脱出をやっている途中にですね、ガガガガガって急に音がして、私はもうなんか聞いたことがないぐらい大きな音が突然鳴ったんでびっくりしてしまって、もうなんかそこら辺にいる人の腕をつかみまくってキヤーって言ってたら、ただの工事の音だって、すっごく恥ずかしい思いをしたんですけど、それにも増して恥ずかしかったのが、その脱出ゲームって、本当に部屋の中に閉じ込められてしまうんですね。そのまあ、物によっていろいろ種類はあるんですが、パズルルームでいうと本当に部屋の中に閉じ込められて、その中でいろんなことが起こっていろんな謎を解くというものなんですけども、そこでね、とある、まあ、装置というか、とあるものに私、つまずいてしまいまして、ドテッとこけてしまって、顔をガーンと強打して、本当に私顎が外れたと思って、やっべこれ脱出できんと思って、もうそんなところじゃないですからね、顎が外れたら。 うわ大変と思ったら外れてはなかったんですけど、顎からボトボトっとこうね血が出てきて、でまあそれを抑えながらこう、なんとか脱出したんですけど、もう完全にただの張り切りすぎによる不注意、そしてこう意識に体力がついていかなくなるというこの年齢的なものもございまして、非常にもう本当にね、痛いとかなんとかよりもうとにかく恥ずかしい、なんかすごくガンって私がこける大きい音がして、10人で閉じ込められるんですけど、私以外の全員が私を見てると思ってもう恥ずかしくて大丈夫です大丈夫ですとか言って、非常に恥ずかしい思いをしました。まあ無事何のことはなく、ただちょっと吸っただけだったんですけど、もう普通に、落ち着いてる、人、あとなんていうかこうちゃんと気力と体力が釣り合ってる人はね、私みたいにボテッとこけるようなこともなく、ほぼほぼ、安全に遊べる施設になってますので、皆さんはどうぞ安心して遊んでください。ほんとね、なんであんなことになっちゃったんだろうって自分でも、思い出すだにただただ恥ずかしい、もう嫌だ、でももうなんか人に言わないと、あれ顎どうしたんですかって言われるので、とりあえず、まあそんなことがあったよということだけお伝えしておこうかなと思ってたりします。まあそんな、昨日は京都に行き、今日はですね朝から上本町にユフラという商業施設があるのを皆さんご存知でしょうか。私はそのユフラに、まあほぼほぼ行ったことがなくって、ちゃんと中に入って、フロアを回ったりしたことなんてなかったんですけど、今日はそのユフラという商業施設全体を舞台にした謎解きが仕掛けられているというのでですね、行ってまいりました。みそのクイズ研究会のメンツと、一応ご説明しておきますと、クイズが強いからといって謎解きには一切関係はないので、いわゆるそのクイズガチ勢みたいな人もみそのクイズ研究会のその今日行ったメンバーの中には、いらっしゃるんですが、かといってで謎解きに関して特段有利というわけでもなく、謎解きもクイズもただ楽しんでるだけの、人の方がひらめいたりとかもするし、全然使う脳みその部分が違うので、私もそのクイズ研究会には属しておりますが、クイズのためにこう使う部分と、謎解きで使う頭の部分はもう全く違うので、それはそれこれはこれという感じですが、一応このね名前を登録してくださいと言われたので、みそのクイズ研究会で登録して行ってきました。で、今日はね5人までの1グループで、なんというか脱出キットみたいなのをもらって、で、それで店あの施設の中をずっとうろうろしながら、ヒントになるようなものを集めて、でみんなで集まって謎を解いてっていうような作業をしたんですけどね、これが激ムズ。こんな親子連れの皆さんが参加するようないわゆるオープンなノリの、なんていうかな、街歩き、施設内うろうろするのを楽しみながら謎を解きましょうよ、みたいな、一通り回ったら解けますよみたいなもんやと思ってたら、もうとんでもなくて、もうがっちり、これ無理やろってい いうような謎が仕掛けられておりまして、もう我々いい大人がもう必死になってですね解きました。 かなり厳しかったですが、なんとか2時間かけて、その時点でね、1位脱出の人が120分やったかな。でもうなんとかその120分を超えよう、目標脱出、目標クリアタイム90分とか書いてあるんで、これはまあ普通の人が普通に考えたら90分で解けるっていう意味やろうと思って、でいやなんか私ら頑張ったらもうちょっと多分いけるよねとか言ってたら、とんでもない、なんのことはない、もうみっちり2時間以上122分我々かかりまして、もうほんとくったくたになって、上本町を後にしました。9日10日と2日間で、おしまいだったので、もうねこちらの方は皆さんにご案内はできないんですが、来週は神戸に行ってきます。黒猫キューブさんという神戸を、舞台にいつも謎解きをね、いろんなシリーズでやってらっしゃる団体で、黒猫キューブさんのプロジェクトサイという新作が、始まっておりますので、それに参加してこようと思っておりますよ。はい、すごい楽しみです。なんか評判もすごくいいので、もし皆さんも興味のある方はチケットね押さえてぜひ行ってみてください。なんかそのプロジェクトサイ以外にも今なんかちょっとお子さんでも楽しめるような謎解きを用意してますみたいな、パターンとか、あと11月30日に神戸謎解きパーティーという、イベントがあるらしく、それはその黒猫キューブさんが主催なんですけど、他にも何団体か集まっていろんな団体の、それぞれにカラーの違う謎解きを、みんなで楽しめるという、学園祭のような文化祭のようななんかそういうノリのイベントらしいんで、それもまたみそのクイズ研究会のみんなと行こうと思っておりますよ。知識と柔らかの両方手にすべく我々はこう地に貪欲に、生きていきたいなと思っております。もちろんクイズの方もやっておりまして、今日も朝から上本町ユフラでもくたくたになって、もうぜいぜいはあはあ言うて、もうこんな大変やと思いませんでしたねって言いながら、お昼ご飯にとんかつを食べて、とんかつ美味しいですねって言って、ユフラの5階がレストランフロアになってるんですけど、そこに入ってるとんかつ屋さんでお昼を食べました。せっかく実食アウトプットなんで食べ物の話もしておきましょう。そのねとんかつ屋さんなんですが、何が美味しかったって、まあカツももちろん美味しかったんですけれども、普通の私はロースカツ定食を頼んだんですが、ロースカツも美味しかったし、付け合わせに大きいかぼちゃのフライが乗ってて、それもすごい美味しかった。あとそうしじみのお味噌汁がついてきていて、そのしじみのお味噌汁が思いのほか美味しくって、割とみんなおかわりをしていましたね。お味噌汁となんだご飯とキャベツがおかわり無料かなというとんかつ屋さん、しゃぶかつかつきさんですね。かつに7、3つの喜ぶという字ですけども、非常にジューシーで美味しいお肉でした。皆さんもぜひ行ってみてください。ついでに今日食べたものは、あとユフラに、集合する10時集合やったんですけど、その前に朝ごはんということでサブウェイに行きました。ユフラの B1 にサブウェイが入ってるんですが、そのサブウェイで今サブウェイがね特サブっていうのをやっていまして、今っていうか、まあ、ずっとやってんのかな、曜日ごとに、ある一種類のサンドイッチが ちょっとお安くなりますよみたいなのがやってて、その特サブモーニングっていうのが、普通のモーニングとあと特サブモーニングっていうのがあって、今日は特サブがツナでしたので、ツナのモーニングを私食べてきました。いつもなんかチキンとかローストビーフとかなんかそういうのを頼んじゃってたんですけど、せっかくなんでちょっと朝やしツナもいいかなと思って特サブにしてみたんですが、これが思いのほか美味しくってですね、私はもしかしたら今度からツナばっかり食べるかもしれないっていうぐらいツナが美味しくって、普通ね、お野菜にドレッシングをかけてくれはるんですけど、そのツナの場合はドレッシングなしで、そのツナとマヨネーズがあえてあるので、お野菜には塩コショウだけさせていただきましょうかって言われたんで、あ、それおすすめのやつなんやと思って、じゃあそれでって言ってやってもらったら、その塩コショウだけで食べる野菜がこんなにあっさりしていて美味しいのかと、非常に目から鱗で、それがさらにこのツナのね、ツナマヨのあの安定感のある美味しいお味と、非常にこうスパイシーなペッパーが効いた、お野菜と抜群の組み合わせでした。もちろん上本町ゆふらさん以外のお店でも、サブウェイツナサンドやってると思うので、皆さんも一回チャレンジしてみてください。ちなみに私はオリーブとピクルスだけ多めにしてくださいという派です。他のお野菜多くしたらもう入りきらないので、挟みきれないので、いつもオリーブとピクルスは大好きなので多めにしてもらっています。何のこっちゃ、あ、そうそうそう、そのね、上本町で脱出をした後ですよ、そのクイズ研究会のメンツとご飯を食べ、そしてその後クイズ研究会会長のお宅に行きまして、何をするかというと、もちろんクイズをするんですね。ほんまに、いや、普通の社会人の休日の過ごし方としてこれはどうなんやと思うんですけど、友達ん家に集まってみんなで、まあ一応お茶してお菓子食べてわーみたいな、最近こんな楽しいことあったよみたいなお話とかもするんですけど、じゃあちょっとペーパーしましょうかって言ってクイズの問題が配られて、それをじゃあ今から20分で用意スタートって言って、20分みんな黙ったまんま問題を解くっていう集まり、もう何やってんやろと思ったら、もう面白くてしょうがなくって、ぜひ皆さんにもね、その異様な光景を、想像だけでもしていただきたいなと思ったんですが、今日はなんかよその、過去問的なやつですね、筆記問題を用意していただきまして、それを解いてきました。いや、もうむっちゃ難しくってもう全然解けなかったけど、なんかね、今度の、なんか筆記なんで普通に三択とか一問一答で答え書くみたいなやつもあるんですけど、ビジュアルクイズみたいなのもあって、なんかこの人物は誰でしょうとか、何でしょう、何があったかな、このベトナム人の女の人がかぶってるこの帽子なんて言うでしょうとか、何があったかな、この動物の名前は何でしょうとか、とにかくめっちゃ難しかったんですけど、なんか一個なんか分かれへん壺みたいなのが映ってて、この楽器は何という名前でしょうっていうのがあって、なんやろうなと思ったら、今度のブラジルワールドカップの時に、前ブブゼラがこうみんなブーブー鳴らしてたじゃないですか、みたいな感じで、うちのワールドカップはこの楽器をみんな鳴らそうぜって言ってブラジルが推奨していた、なんかシャカシャカ鳴らすやつみたいな、もう名前も忘れたけど、なんかそんなやつの画像とか貼ってあって、でもそれをみんな答える人もいるんですって、本当にガチの人は。 私らはその場にはほんまにもう超絶ガチの人がいるんですけど、その人ぐらいしかガチっぽい人はいなくって、会長も副会長もまあクイズは好きやけど楽しみたいみたいな感じで、みんなと楽しみたいツールだよみたいな感じで、いつもいかにしたらこのみんながね楽しくクイズできるのかっていうことを考えてくれるので、うん、そんなむっちゃ難しい問題ばっかりも出さないし、ルールをできるだけこう初心者の人だったりとかあんまり知識がたくさんない人でも楽しめるようなルールを毎回めっちゃ考えてくれるんですね。そういうその月に1回やっている例会の中で、そういうイベントスペースを借りて、いろんなレベルの人が寄ってたかってみんなで楽しめる会っていうのをやるための、なんというか、こんなルールどうやろう、一回やってみませんかみたいな感じの、テストの場だったりするわけです、会長の家のホームパーティーは。なのでまあ今日もいろんな形式のクイズをしてきましたが、まあその筆記もやったし、あとまあフリーバッティングって言ってこう好きなだけ好きなだけ答えるみたいなのもやったし、オーソドックスな703×というご存知ですかね、聞いたことある人もいると思います、漫画のタイトルにもなっています。3問不正解で失格で7問正解で抜けという、6問でリーチっていう 703×っていう形式でやったりとか、あとなんかちょっと特殊なルールをいくつか設けてやったりとか、なんだかんだでね今日も何百問かやったと思いますよ。1000はやってないかな、何百問はやったし、あとなんかビデオ、いろんなビデオを見たりして、その中でも数百もあったかな。まあそんな楽しいクイズな一日、謎解きからの流れでのクイズの一日を今日は過ごしました。来週土曜日は、味噌のクイズ研究会例会がございます。16日の夜ですね、1時半かな、味噌のビルの白芸という白いクジラと書いて白芸というイベントスペースでやっていますので、ぜひお越しください。どなた様も大歓迎というスタンスでやっております。さてはて、実はね先日神戸に行ってまいりまして、もうこの話めっちゃしたかったんですけど時間があんまりないから手短に言いますけど、マグダラナ・マリアっていう舞台のシリーズがあって、それがちょっと今回初版の事情で、その主演、で舞台全部こう取り仕切っている、マリアさんという、人が、まあそういう設定なんですけど、ちょっと今回出れないということで、そのマリアさんのお友達のグレースさんっていう人が、急遽私が舞台作るわよということで、作ってくれました。アメージングなグレースという、いつもマグナラなマリアなんですけど今回はアメージングなグレースという舞台、実は、出演者が全員男性なんですが、見目麗しい、ドレスを着た姿で登場されたりしています。本当にどなたももう全員めっちゃ綺麗、女性の格好してる方は皆さんすごく綺麗で、舞台の内容も本当にこれあの短期間で作ったんかなと思うような、もう鳥肌が立つような素晴らしい内容で、本当にねまあ舞台の内容としてはちょっと現実とリンクしているところもあって、グレイスさんがある舞台を作ることになりましたよみたいな、お話なんです。で、それが神戸公演が先日ありまして、もう私は大層感動して、まあそういう、まあ、ちょっと公演中止から、公演内容変更みたいな感じで、今回ね、 アメージングなグレースという形で、今までにないちょっと特別感のある内容のショーになっていました。本当にね、あの笑いあり涙ありという言葉がふさわしい、見てる側としては実際のその内容と、あの今までこの数週間で起こってきたこととショーの内容がすごくリンクしてて、もうなんかすごい思い入れを持ちながら見てしまうんですが、やってる方はすごくこうなんていうんですか、プロフェッショナルでこう非常にこう軽妙な形で、演じてらっしゃって、それを見てまたさらに感動してみたいな感じの舞台が神戸でありました。もしご興味ある方は今週の木曜日から11月14日木曜から24日日曜日まで、アイアシアターというところですね、東京、のアイアシアターというところで、公演あるようですので、東京の方あるいは東京まで行ける方はぜひ、足を運んでみてください。アメージングなグレースというお芝居が素晴らしかったよというお話、そこでもねすごい美味しい中華を食べてきたんですけど、そのことはまた後日お話しするかな。もう中華といえば、さあいよいよ美味しい食べ物のお話をしようと思い出したところで、まあまあいい時間喋ってしまってるんですが、先日行ってきたお店、大元さん、大きい、大きいに元日の元ですね、元という字を書く、糖細胞、唐辛子の糖に野菜の際に、厨房の棒で、大元さんというお店です。こちらがですね中華料理なんですけれども、お任せコースでということでお願いしてきました。ディナーですね、晩に食べに行ったんですが、一言で言うと、まあ中華料理なんですが、とってもおしゃれなところで、出てくるお料理も一品一品本当に見た目も味も、あのよく可愛い女の子が男の人の気を引くために、こんなの初めてですみたいなことを言うじゃないですか。なかなかそういうことを言える機会って、普通に生きてきたらなかなかなくなっていくものなんですが、ここの料理は本当に出てくるお皿出てくるお皿、こんなの初めてなんですっていうようなものばっかり。まず見た目が見たことないもので、食べてみると、これこの味はちょっと今までないですねっていうような味のものが出てきます。今回で言うと中華風のお刺身ですね、お魚に中華風の味付けがしてあるんですが、これもね何とも言えん、あの変わった味でしたね。美味しかったけど、なんかあとナスビと豚肉をナスビに挟んで蒸したもの、これもねむちゃくちゃ美味しかった。すっごい深い味わいで、蒸したやつにかかってるなんか茶色いソースがめっちゃ美味しかったんですよ。あと何でしょう、鶏肉となんか香菜とかいろいろあえてあるやつもすごく美味しかったし、これがね抜群に美味しかったもののお話をしましょう。金華ハムってありますよね、中国の、ゴールドの金に花の、金華ハムのシロップ蒸しキャベツ、キャベツじゃないキャビアソース添えというものなんですけれども、金華ハムをそうですね10センチ平方ぐらいかなの大きさに、切ってあって、そのまま蒸してあります。シロップにつけて蒸してあるので、このねシロップにつけて蒸してあるシロップが後に すっごい効いてくるんですが、でそれを、中華バンズありますよね、ふわーっとしたふかーっとした肉まんの外身みたいな感じのパクってしてあるやつ、このねバンズの間に挟むんですよ。 で、それを挟んで食べるんですよ。このね、中華、金華ハムの、ちょっとしょっぱい、シロップの甘い、そして、こう、いぶされた深い味わいに、トリュフがやってくるみたいな、すごい美味しいのに、ふわふわの中華バンズが、ふわふわしてるよっていう、すごい食べ物。で、最終的にそのシロップをね、ぜひこのシロップも金華ハムのスープが出て美味しいので、バンズをちょっとつけて食べてみてくださいねっていう風におっしゃってたんで、それをね、シロップをこうひたひたに浸して食べてみたら、これまた、うわ、金華ハムの味ってこんなに出んのっていうぐらい、すごいハムの香りが、染み渡った、それでいて甘いシロップ美味しかった。本当にこれもう一回食べたい。食べに行ったら食べれると思うともうたまらないですね。うん。あとホタテとかの海鮮の炒め物も、普通に海鮮炒めじゃなくって、まあ、中華ではたまにありますけど、きゅうりが入ってて、あとしそが、みじん切りの大葉がね、一緒に炒めてあって、大葉の風味だったりとか、もうお魚一匹丸々蒸したやつにシャンツァイもりもりにこう薬味が添えてある、これも美味しかったですね。いやー、素晴らしい、美味しかった。あとこれはチキンの甘酢ですね。これもあの、なんか普通の甘酢あんかけじゃなくて、食べたことないちょっと、なんか中国の納豆みたいなやつあるじゃないですか、トウチやったっけ、なんかそれでちょっと味付けしてあったりとか。でもこの時点でもう、いやもう これ以上食べれませんみたいな状態やったのに、スペアリブの炊き込みご飯、土鍋炊き込みご飯ですって言って、土鍋丸々一個持ってこられて、パッカーって開けたら、もう土鍋一面にスペアリブが並んでいるという、こういう素晴らしいものが運ばれてきまして、どうしたもんだろうとちょっと途方に暮れておりまして、それでもこれが美味しいから食べれちゃうんですね。そしたら、まあちょっと包みましょうかなんてことをおっしゃってくださいまして、包んでいただいて、ちょっとずつ持って帰れるというようなこともあったりとか、あとまあ締めのねプリンも、これも素晴らしかったな、素晴らしかった。ウーロン茶のプリンと、ウーロン茶と黒糖のプリンですね。これもすごく美味しかったので、ぜひ皆さんにも食べていただきたい特別な日の中華に、もちろん何でしょう、あれもありますよ、お酒も、紹興酒的なものもありますし、中国茶もね本当に美味しくって、そうそう、水出しのウーロン茶がすごく美味しかった、ぜひお酒を召し上がらない方はウーロン茶も、飲んでみてくださいという、大元さんのお話をさせていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。@yoscos yoscos でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージいただけると喜びます。それでは、実食アウトプット第132回お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。